皆さん、こんにちは。で、マスクがあるから声が届かないでしょう。ね。今回はマスクの話。マスクをしていると、ね、目の下の表情が見えない。言葉が届かない。なんか不便になってね。なんか難しくなってきたよね。はい。そこで今日はマスクの話をしたいと思います。はい。これ先生ね。私ね。はい。似てますかね。はい。こんな感じです。ところがですね、今、私こんな感じですけども、実は今から5年ぐらい前は、こんな感じだったんです。ほら。ほら。もう髪の毛がほら、こんなにあったんです。恐ろしいでしょ？時という時間というものは残酷で。これがこうなっちゃうのよ。さあ、問題はそんな話じゃなくて、マスクをしてます。マスクを取ると、口はどんな形になってるでしょうか。ね、想像してみてください。こっから下が隠れてるんだから、こっから下が隠れてるんだから見えない。ね。これは？汚い写真ばっかり、ごめんね。ね。何してる？これは悲しんでるよね、きっと。先のものはきっと怒ってるでしょ。ね、ここしか見えないけれども、だいたい想像できる。これは、そうね、笑ってる。だからマスクの時代になっていった時に、マスクはこっから下が見えないから、よーくこの辺を見て、お母さん怒ってるかなとか、お友達なんか寂しそうだなとか、そういうものをよく見ないと分かんなくなる。実はとっても寂しがってるのに、それが見えない時あるよね。そんな話です。では皆さん、この4人の同じ男の人たちの表情をよく見て、実は笑ってるのか、どんな気持ちなのか想像してみてください。まずこの人、この口の部分はどうなってると思いますか？はい、マスクを取ります。疲れたっていう顔だった。マスクで見えないでしょ。じゃあ次の問題、こっち。さあ、よーくこれだけ見て、一体どんな表情をしているだろうか。マスクを取りますと、ね、わって言ってます。わと言ってます。ね、わしか言えない。はい。じゃあこれは、ここだけ見て一体どんな気持ちなのか。ね、ヒントはこれですね。どんな気持ち？怒ってるのかな？開けてみます。マスクを取ると、っていう表情してます。ね。さあ、最後の問題。これはわかるよね。ね。マスクを取ると、何？そう。笑ってる。ね。そういうことよ。ですからね、マスクで表情がわかんない。表情がわかんない。ね。時代です。でも、表情がわかんなくても、今はどんな気持ちなのかって、お友達がどんな困ってるのか嬉しいのかってことを気づいてあげることが大事よ。ね、気づいて、言わないから分かんなかったもんって言っちゃダメよ。よーく大好きなお友達が今寂しいのか、今泣きたいのか、今困ってるのか嬉しいのかを、ね、そうやってその人の気持ちになってあげることが大事です。気づいてあげる。そこでイエス様が気づいてくださったというお話をしたいと思います。気づいてくださったイエス様。はい、これをご覧になってください。お弟子さんと一緒に先頭を歩いているのがイエス様。お弟子さんたちと一緒にイエス様が、ね、どこかの町にちょっと急いでらっしゃった。ちょっと急いでらっしゃった。その後を一人の女の人が近づいてきた。イエス様のところに近づいてきた。ピッピッと近づいてきた。この近づいてきたこの女の人は誰かっていうと、とっても難しい問題を抱えていた。この人は、 この女の人は誰にも言えない病気にかかっていた、ね、病気には2種類あって、ね、僕今風邪ひいてんのって言える病気と誰にも言えない病気がある。この女の人は病気なんだけども人に私は今病気なんですって言えない病気を抱えている人がいるのよ、ね、病気にかかって何十年も経ってた、その時諦めようと思ってた時にイエス様の話を聞いた。イエス様がどんな病気の人も治してくださっている、ね、目が開けられた人、そして歩けなかった人、そういう人がイエス様にお願いしますって言うと、治してくださいってお願いしますって言うとイエス様は絶対に断られなかった。どんな人にもイエス様はね、その願いを拒まれないで助けてくださった。そこでこの女の人は、ああイエス様に会いたいな、イエス様に会ったら私の病気もそしてお願いしよう、私イエス様病気なんです治してください、ところがでもこの人は実は恥ずかしがり屋さんだったの。いるでしょ恥ずかしがり屋って、なんか言ってごらん、気持ち言ってごらん、先生に言ってごらんって言ってもって言って恥ずかしがり屋さんっているんだよ、ね、どこにもいるよね。積極的にこう手を挙げてね、何でも喋るお友達もいるかも分かんないけども、中には恥ずかしがり屋の人だから、本当はイエス様にどうか助けてくださいって言いたいんだけれども恥ずかしがり屋だから言えない。だってイエス様から何をですか、どこを治してほしいんですか、どんな病気ですかって言われたら、自分の病気をお弟子さんたちに聞かれちゃうでしょ。だから言えなかったの。言えない、できない、近づけない、それでも治してもらいたいからイエス様のそばに近寄っていって、そしてイエス様のね、洋服のところにちょっとでも触れば癒されるんじゃないか、治してもらえるんじゃないかと思って、この女の人が近づいていってイエス様の洋服を誰にもわからないようにちょっと触ったの。ベタッと触ったんじゃないよ、洋服を引っ張ったわけじゃないの、ちょっと触ったのよ、手を伸ばして。そしたらイエス様が急に立ち止まって、誰かが今私に触りましたって気づいてくださったんだよ。お弟子さんたちは、そりゃ先生こんなにたくさん人がいるんだから誰か触りますよ、さそれでもう先にもう行きましょうよ、急ぎましょうよって言ったんだけども、いや誰かが触ったってイエス様はこの女の人のちょっと触ったことを気づいてくださったのよ。それと同じ、イエス様はね、みんな私たちの心の中で考えている辛いことや寂しさを分かってくださる。一言も言わないのに、寂しいって言わない、悲しいよって言わなくてもイエス様は分かってくださって、気づいてくださってるのよ。あなたの小さな傷に気づいてくれた人は、あなたの小さな傷に気づいてくれた人はあなたのことがきっと好きだ。わかるこれ、ね、毎日お友達と会った、洋服似合うねとか、髪型変えたのねとか、先生同士だったら奥さんが髪型をきれいにした時に気づく、先生方気づく、奥さんがね、ネクタイ変えた、その小さなことに気づく人はあなたのことが好きなんですよ。だから私たちは愛する人だけじゃなくて、もういろんな人たちがこのことに気づいてほしいと思ったら声をかけるべきです。私は あなたの祈りを聞き、あなたの涙を見た。一言も辛い、悲しいって言わなくても神様は気づいてくださるのよ。みんなが流した涙、みんながため息ついた、はあ、ため息出るでしょ。そのため息の中身全部イエス様は分かってくださる方。そんなイエス様はすごいっしょ。はい、だから私たちも互いのことを気づいてあげる人になりたいと思います。